広報津南、新潟県津南町、2019年9月20日号、ナンバー699、1ページ、表紙、特集、広島平和記念式典派遣事業、表紙の写真、年間を通じてたくさんの千羽鶴が捧げられていることから、千羽鶴の塔とも呼ばれている原爆の子の像、今年も4人の中学生が平和を祈り、千羽鶴を捧げました。写真の説明、緑の木々に囲まれた原爆の子の像の下に立ち、3本の足の真ん中に吊るされた鐘からの鎖を4人の中学生と先生が握っています。写真終わり。2ページ。津南時間、津南中学校50周年記念体育祭。蒼雷、草冠に蔵、竜、雷、白煙、覇権の覇、王変に虎、炎上の炎。創立50周年と令和最初を記念して白熱した戦いが繰り広げられました。共に健闘を称え合い、正々堂々と戦い抜きました。写真の説明、騎馬戦です。3組の生徒が軍手をはめた手を伸ばし、頭に巻かれた鉢巻きを取り合っています。写真終わり。3ページ、目次、コンテンツ、フューチャーズ。4ページ、特集、広島平和記念式典派遣事業。12ページ、幼児教育・保育の無償化。レギュラーズ。10ページ、国宝だより。11ページ、生き生き大好き津南町。14ページ、津南街角スケッチ。15ページ、見て知って得をする河原版。18ページ、健康づくりアラカルト。地域おこし協力隊だより。19ページ、みんなで考える津南未来会議だより、農業の豆知識。20ページ、広報ライブラリー。21ページ、津南の文芸。22ページ、病院祭時期年金コーナー、100日運動議会コーナー。23ページ、タップで行こう、苗場山麓ジオパーク。隠れた魅力発見したい。24ページ、ナジョモン通信、戸籍の窓、広報編集室。町では、津南音声役の会さんに、広報津南の音声役を委託しています。お聞きになりたい方は、ホームページをご覧いただくか、詳しくは、総務課、電話、765-3112 までお問い合わせください。写真の説明、運動会の一場面です。12のゼッケンをつけた中学生男子が、右手に持ったバトンを高々と掲げ、歓喜の表情でゴールテープを切った瞬間です。写真終わり。
4ページから9ページ。特集、広島平和記念式典派遣事業。中学生広島訪問派遣事業。世界中の人が平和を願う。津南町から中学生4人が広島市の平和記念式典に参加しました。戦争から70年以上が経ち、被爆者の平均年齢が82歳を超え、高齢化が一段と進んでいる中、体験談を聞く貴重な時間を通して、生徒たちは何を感じたのでしょうか。人類史上初の原子爆弾が広島に投下され74年。74年前の8月6日、原爆が投下され、今年8月6日、広島は原爆の日を迎えました。 炎の中で水を求めながら亡くなられた方々のために、広島市内17箇所から集めた水を捧げ始まった原爆死没者慰霊式、平和記念式、平和記念式典、30万人を超えた原爆死没者を追悼するために、被爆者や遺族ら約5万人が参列しました。松井一美市長は平和宣言で被爆者の声を聞いてほしいと話し、一人の人間の力は小さく弱くても、一人一人が平和を望むことで、戦争を起こそうとする力を食い止めることができると信じています。という当時15歳だった女性の心情を単なる願いに終わらせてよいのでしょうか、と訴え、74年前の記憶が薄れることがないように願いました。写真が6枚あります。1、原爆が投下された時の様子が映し出されます。写真の説明。映し出される映像を4人の中学生と外国の女性を含めた大人数人が真剣に見入っています。2ページにわたり、約3分の1の大きさに引き伸ばされて配置されています。2、神田山安らぎ園小川園長中央より施設概要説明、写真の説明、応接室の中です。生徒たちは真剣な面持ちでお話を聞いています。3、被爆の体験をお聞きしました。写真の説明。椅子に座った女性を囲んでメモを取りながらお話を聞いている生徒たちの様子です。4、神田山安らぎ園の施設を見学。写真の説明。入浴室を施設の方が説明する様子を中学生4人の背後から撮った写真です。5、原爆投下時の広島の風景写真に圧倒されました。写真の説明。記念館の内部です。壁面に大きく映し出されている写真を見ている中学生4人と引率の先生の写真です。6、義援金を真所原爆被害対策部調査課長、右へ手渡しました。写真の説明。中学生4人を中心に、真所課長と引率の先生、職員が並んで写っています。写真終わり。昨年に引き続き、原爆被爆者のために寄付をさせていただきました。ご紹介いたします。広島市義援金5万円。原爆養護ホーム見舞金2万円。この寄付は被爆者援護事業に活用されます。6ページ。広島を忘れない。津南中学校3年、滝沢くるみさん。顔写真が添えられています。原爆が投下されてから74年。長い月日が流れ、今では平和が当たり前の時代になりました。だからこそ平和の大切さを多くの人に知ってもらいたいです。二度と過ちを繰り返さないために。私は今回の広島派遣で戦争することの恐ろしさを知りました。84歳の被爆者の女性からは、原爆投下時の広島の地獄のような出来事を生々しくお話しいただき、心が苦しくなりました。資料館で見た焼けただれた肌、飛び出た目玉、ボロボロになった制服。展示物の一つ一つから、助けてという声が聞こえてくるような気がしました。 8月6日に参列した平和記念式典では、多くの人が平和を願っていることがわかりました。中には外国人の姿も見え、平和への思いは世界共通なのだと実感しました。平和が当たり前になってきた今、私たちはもう一度平和のありがたさについて考えなければいけないと思います。この文章を読んでいただいている皆さんにも、少しでも平和について考えてもらいたいです。それがこれからの道筋となると思います。今回の広島派遣で学んだ平和の大切さ、戦争の恐ろしさを多くの人に伝えていきたいと思います。平和な世界を願って、写真の説明、広島原爆ドームをバックにした4人の胸から上の写真です。写真終わり。7ページ、核兵器のない世界へ。津南中学校3年、井上優馬さん。顔写真が添えられています。私は広島派遣を通して、核兵器や戦争の恐ろしさを知ることができました。神田山やせらぎ園では、被爆者の方の貴重な話を聞くことができました。その場にいなくても、当時の状況が頭に浮かんできて、体が震えました。また、原爆ドームを見た時にも、折れ曲がった鉄骨や破壊された瓦礫など、当時のものが残っていて、原爆の恐ろしさが生々しく伝わってきました。そして私が一番驚いたのは平和記念資料館でした。入る前からすごく緊張していて、どんなものがあるのだろうかと思っていました。中に入ると、溶けた瓶、錆びた三輪車、8時15分で止まった時計を実際に見ました。また、焼けた皮膚、焼け焦げた死体、放射能によって苦しむ人、黒い雨などの写真もたくさんあり、私は胸が苦しくなりました。また、原爆投下前の広島市と、投下後の広島市を見て、本当に一瞬にして、すべてのものが破壊し尽くされていたことがわかりました。8月6日の朝、一瞬にして10万人の命がなくなりました。原爆の熱ではなく、放射能によって苦しむ人もいました。写真を見ただけでも原爆の恐ろしさが伝わってきました。日本は唯一原爆を落とされた国です。そんな大きい被害があっても、まだ世界では核兵器を保有している国があります。もう二度と広島や長崎の悲劇を繰り返さないよう、世界が平和になっていってほしいです。写真の説明。屋外です。中学生4人が、男女2人ずつで灯籠を覆う紙を胸の前に持ち立っています。紙にはそれぞれの手書きでメッセージが書かれています。写真終わり。8ページ。ずっとみんなが笑っていられますように。津南中学校3年、涌井彩香さん。顔写真が添えられています。74年前の朝、原爆投下により、多くの人の尊い命が一瞬にして奪われました。想像もできない悲惨な状況がほんの一瞬で起きてしまいました。その悲惨さを物語っていたのが原爆ドームです。私は何度かテレビや教科書などで原爆ドームを見たことがありました。しかし、 実際に広島に行くと、原爆ドームだけが当時のまま残っており、周りにはきれいなビルや建物が立ち並んでいました。まるで今の私たちに、戦争の恐ろしさを忘れてはいけない。もう二度と戦争するな、と訴えているように感じました。また、平和記念資料館では、原爆投下時に描かれた母親が、自分の子供を四つん這いになってかばい、そのままの姿で焼け焦げてしまっている絵を見て、命の尊さを改めて感じました。それに、多くの外国の方が資料館に訪れていることを知り、世界中の人が平和を願っているのだと感じ、胸が熱くなりました。原爆を投下された世界で唯一の国、日本。私たち日本人だからこそ、やらなくてはいけないことがあります。それは原爆、戦争の恐ろしさを語り、後世に伝え続けることです。今、被爆者の平均年齢は82歳と高齢になり、8月6日の出来事を語れる人が少なくなってきています。残された私たちは、原爆を知らない世代や、その次の世代へ語り、伝え続けていかなければなりません。そして、私は明るい未来でありますように、平和を祈り続けます。ずっと、みんなが笑っていられますように。写真。写真の説明。式典で献花する4人の様子です。花を手に手を合わせ黙祷しています。写真終わり。9ページ。広島派遣での思い。津南中学校3年。藤木弥博さん。顔写真が添えられています。8月5日から8月7日までの広島派遣で、私はたくさんのことを学びました。そして、様々なことを感じました。養護ホームの方からは、被爆した時の体験について、細かく教えていただきました。原爆が落とされ、家族と離れ離れになってしまい、亡くなってしまったそうです。目の前で起こる悲惨な惨状に胸がいっぱいになり、ご飯が食べられなかったと言っていました。平和記念公園の近くには原爆ドームがありました。当時のことが生々しく映し出されているようでした。平和記念資料館では、自分が想像していたよりショッキングな写真やものがありました。写真にはひどい火傷で包帯を巻いている人や大怪我をして動けなくなっている人が映し出されていました。見るのがとても辛かったです。展示されているものの中には黒い液体がこぼれたような服がありました。何だろうと思って説明を読んでみると、広島には原爆投下後、黒い雨が降ったと書いてありました。私は衝撃を受けました。後で調べてみると、原子爆弾炸裂時の泥やほこり、すすなどを含んだ重油のような粘り気のある大粒の雨であることがわかりました。当時、口を空に向けて開け、この雨を飲んでいた人もいたそうです。改めて、原爆、戦争の恐ろしさを知りました。8月6日は広島に、8月9日は長崎に起こった原子爆弾投下は忘れてはいけない歴史です。広島で学んだことをたくさんの人に知ってもらい、平和への思いが強くなるように 伝えていきたいと思います。私は今回の派遣で学んだことを忘れず、いつまでも平和であるよう願います。写真の説明。原爆ドームの脇を流れる川べりです。藤木弥弘さんと井上優馬さんがメッセージを書いた灯籠を流そうとしているところです。写真終わり。
10ページ、国宝だより。上手なお医者さんのかかり方。お医者さんにかかるとき、ちょっとした誤解や思い込みで治療が長引くことがあります。また、休日や夜間に軽症の患者さんが救急医療へ受診することにより、緊急性の高い重症の患者さんの治療に支障をきたすことがあります。必要なときに必要な方が安心して医療が受けられるように、医療機関の受診等の際には、次のことに留意しましょう。かかりつけ医を持ちましょう。かかりつけ医とは、病歴や健康状態などを把握して、健康管理全般のアドバイスをしてくれる医師のことです。風邪などの軽い病気であれば、大きな病院でも、身近な開業医でも、治療内容はほとんど変わりません。常日頃から健康管理に努め、異変を感じたら、かかりつけ医へ相談、受診しましょう。わからないことは確認を。お医者さんの説明をよく聞いて、受診の疑問や不安を解消した上で、治療に臨みましょう。また、同様にお医者さんの質問にも隠さず答えることも重要です。指示は守りましょう。ご自身の判断で処方された薬を飲まなかったり、薬の量を加減したりすることはやめましょう。薬が余っているときは、お医者さんや薬剤師さんに相談しましょう。重複受診を控えましょう。重複受診とは、同じ病気で医療機関を次々と変更して受診することを言います。医療機関をお医者さんからの紹介なく変更すると、その都度初診料がかかり、無駄な医療費が発生します。また、何度も検査や処置、投薬などを行うことで、ご自身の体にも負担がかかります。夜間や休日の受診は控えましょう。昼間、普段の病院は混雑しているから、などの理由で、夜間や休日に受診することはやめましょう。本来の診療費のほかに別料金も追加されますし、急病の方の治療に支障をきたす恐れがあります。体調が急変したなどのやむを得ない場合を除いては、診療時間内に受診しましょう。ジェネリック医薬品をご存知ですか？ジェネリック医薬品は、これまで効き目や安全性が確認されてきた薬と同等と認められた低価格の薬です。ジェネリック医薬品を使用することにより、薬代の負担の軽減につながります。ジェネリック医薬品を希望される場合は、医師・薬剤師にご相談ください。保険料の納付にご協力ください。皆さんが医療機関を受診するときの医療費は、加入者からの保険料や国や県からの補助金によって支えられています。いざというとき、安心して医療機関にかかれるよう、保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。事情により納付が困難な場合、災害やその他の特別な事情によって、生計を維持することが困難になった場合は、保険料の徴収を猶予したり、減額したりする制度があります。納付が困難な場合は、滞納したままにせず、お早めにご相談ください。保険料の滞納が続くと、特別な事情がないのに保険料を滞納していると、次の措置を取られることがあります。 1. 納期限を過ぎたとき。納期限を過ぎると督促が行われ、延滞金などが加算される場合があります。滞納が続くと、通常の保険証の代わりに有効期限の短い短期非保険者証が交付されることがあります。2. 1年以上滞納が続くとき、保険証の代わりに資格証明書が交付されることがあります。資格証明書になると、医療費は一旦全額自己負担となります。申請により保険給付分は払い戻されます。短期非保険者証や資格証明書の交付に際しては、納付相談が行われます。納付には口座振替が便利です。あらかじめ手続きいただければ、指定口座から納期に合わせて自動的に引き落とされます。便利で安心確実な口座振替をぜひご利用ください。口座振替を希望する方は、取引のある金融機関の窓口で手続きをしてください。11ページ。生き生き大好き津南町。9月は新潟県自殺対策推進月間。たった一人のあなたです。たった一つの命です。今月は北村智子保健師。新潟県における平成30年の自殺者数は434人です。人口10万人あたりの自殺による死亡率は 19.5、全国 16.1 と、全国水準よりも常に高い値で推移しています。また、津南町の自殺死亡率は、この数年で微増しています。十日町地域は、県内でも自殺者の割合が大変高く、自殺対策が重点課題となっています。新潟県では、9月10日からの自殺予防週間を1ヶ月に拡大し、9月を新潟県自殺対策推進月間としています。大切な命を守るためにできることは？ 1. 気づき。あれ？いつもと様子が違うな。大丈夫かな？家族や仲間の発言や体調の変化に敏感になり、心の悩みや様々な問題を抱えている人が発する周りへのサインになるべく早く気づくことができるよう心がけましょう。2. 声かけ。あなたのことを心配しているという気持ちを伝えましょう。悩み事はなかなか自分から打ち明けにくいものです。ちょっとした声かけがその人に話すきっかけを与えます。心の SOS のサインを見つけたら勇気を出して、大丈夫？疲れているんじゃない？元気がないけど無理してない？など声をかけましょう。3. 傾聴。本人の気持ちを尊重し耳を傾ける。安心して話せる雰囲気を作りましょう。悩みを話してくれたら時間をかけてできる限り傾聴しましょう。話題をそらしたり、訴えや気持ちを否定したり、表面的な励ましをしたりすることは逆効果です。本人の気持ちを尊重し、共感した上で、相手を大切に思う自分の気持ちを伝えましょう。4. つなぐ。早めに専門家に相談することを促す。傾聴することで相手の気持ちを軽くすることはできますが、本当の問題解決には専門家の力が必要です。本人の意思を尊重した上で、適切な支援につなぐためのサポートをしましょう。心の病気や社会、経済的な問題等を抱えているようであれば、公的相談機関、医療機関などの専門家への相談につなげましょう。相談を受けた方も、一人では抱え込まず、プライバシーに配慮した上で、本人の置かれている状況や気持ちを、理解してくれる家族、友人、上司といったキーパーソン、鍵となる人、 の協力を求め連携を取りましょう。丸五、見守り。温かく寄り添いながらじっくりと見守る。専門家につないだ後も変わらず見守っていることを伝え、相手を安心させましょう。体や心の健康状態について自然な雰囲気で声をかけて、焦らずに優しく寄り添いながら見守りましょう。イラスト。一人で悩まないで。心の相談ダイヤルキャラクター、みまもりん。イラストの説明。みまもりんの頭には受話器の形の帽子。お腹にはダイヤルで 0570-783-025 となっています。吹き出しには、僕に電話くださいと書かれています。イラスト終わり。こんな時はご相談ください。眠れない、食欲がない、悩みを聞いてほしい、など。新潟県心の相談ダイヤル、電話 0570-783-025、365日、24時間対応。十日町地域振興局健康福祉部、電話 757-2402、平日8時30分から17時15分。津南町役場福祉保健課健康班、電話 765-3114、平日8時30分から17時15分。12から13ページ。幼児教育・保育の無償化。令和元年10月1日から、3歳から5歳までの保育所などを利用する子どもたちの利用料が無償化されます。0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象になります。保育所を利用する子どもたち。対象者利用料。保育所を利用する3歳から5歳までのすべての子どもたちの利用料が無償化されます。無償化の期間は満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。無償化の対象となるために必要な手続きはありません。行事費やこれまで保育料に含まれていた服飾、おかず、おやつ等の費用などは、これまで通り保護者の負担になります。下、イメージ図参照。服飾費は月4500円です。ただし、夫婦の年収360万円未満相当世帯の子どもたちと、すべての世帯の保育所、同時入所3人目以降の子どもたちについては、服飾費が免除されます。中、3歳から5歳までの子どもの服飾費の口座振替については、保護者側での手続きなく、継続して保育料引き落とし口座から引き落とせるよう、現在金融機関と協議中です。0歳から2歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。子どもが2人以上の世帯の負担軽減のため、住民税非課税世帯以外でも利用料が減免される場合があります。中、0歳から2歳までの子どもたちの給食費、主食費プラス副食費については、これまで通り保育料の一部として保護者の負担になります。無償化対象の子どもたちの場合、3歳以上の子どもたち同様、給食費も免除されます。図。無償化と副食費のイメージ図。内容を言葉で説明します。これまでは、副食費、給食を含む保育料と主食費、現物持参が全部保護者負担だったのに対し、無償化後、2019年10月以降は、副食費、給食4500円と、主食費、現物持参 が保護者負担となります。保育料・副食費を除くが無償化されます。給食費4500円は引き続き保護者のご負担となります。副食費の免除の例、4人兄弟のご家族の場合、小学生1人、保育園児3歳から5歳3人、1、年収360万円未満相当世帯の時、3人とも免除。2、年収360万円以上相当世帯の時、保育所に通っている子どもの3人目から免除。図終わり。保育所に入れなかった子どもたち、対象者利用料、保育所に入所申し込みをしたものの空きがなく待機となった子どもで下記の事業を利用したとき、中、対象となるのは保育所に通う子どもと同じく3歳から5歳までの子どもと0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもです。無償化となる金額には、年齢に応じて月額3万円から4万2000円程度の限度額があります。津南町で対象となる施設・事業、一時預かり事業・病児保育事業、中1、一時預かり事業とは、さまざまな事情により家庭での保育ができないとき、子どもを一時的に預かる事業です。預ける理由によって利用回数に制限があります。中2、病児保育事業とは、疾病にかかった子どもを家庭で保育できないときに利用できる事業です。津南町では、十日町市の子育て健康支援センター、地区宅、医療法人高木医院併設。を利用できます。必要な手続き。入所申し込みを行っていれば、その他に事前手続きは不要です。対象となったときに津南町からお知らせします。上記の施設を利用される際に、窓口にて申し出をお願いします。保育料等の利用料が無償になるケース。対象者、各年3月31日時点の年齢が3から5歳の子ども、各年3月31日時点の年齢が0から2歳で住民税非課税世帯の子ども。対象要件、2つに分かれています。1、現在保育所に通っている。対象サービス、保育所、年齢、2つに分かれています。1、3から5歳、利用料、無償、副食費4500円別途負担。年齢2、0から2歳、住民税非課税世帯、利用料、無償。対象要件2、現在保育所に申し込みをしたが空きがなく待機している。対象サービス、一時預かり事業、病児保育事業、いずれも利用に条件あり、利用料無償、月額限度額あり、これら以外にも無償になる事業がありますが、津南町には該当する施設はありません。ご不明な点等あれば、教育委員会までお問い合わせください。お問い合わせ、津南町教育委員会子育て教育班、電話765-3118。
14ページ、津南街角スケッチ。ニュースが3項目あります。ニュース1、体験で防災の意識を高める。8月14日、ニューグリンピア津南駐車場。行楽シーズンに行われた消防防災交通安全フェア。大きなはしご車に救急車、パトカー、白バイ、自衛隊のバイクにジープなど、さまざまな車が集結しました。起震車のコーナーでは、実際に起こった地震を体験し、災害の恐ろしさを体験しました。 交通安全では、反射神経を測る機械を使用したり、啓発グッズを配ったりして、来場者に啓発をしました。写真、2枚あります。1、消防士の指導で消火体験。写真の説明。小学生くらいの男の子が消火器を使って体験をしています。ノズルの先から勢いよく消火剤が噴き出しています。2、起震車に乗って実際の地震を体験。写真の説明。起震車はトラックのような形をしていて、車両の左側の壁が跳ね上げられて中が見えるようになっています。中には室内のセットがあり、男の子が一人椅子に座っています。三人の人が傍らでそれを見ています。写真終わり。ニュース2、ナジョモン・エンノボン2019、8月14日、ナジョモン。少し風の吹く中行われた盆踊り。みんなで楽しく踊りました。アイヌ文化実践者の平田敦さんと、アイヌの血を引く島田明美さんからは、アイヌの歌に合わせて狩猟舞を披露していただきました。写真、2枚あります。1、やぐらを囲んで盆踊り。2、アイヌ、カムイの実、ウポポ、リムセ、人間の祈りと歌と踊り。写真の説明。夜の屋外です。アイヌの民族衣装をつけた一人の人が踊っています。弓を両手で持って頭の高さくらいに差し上げています。写真終わり。ニュース3、キャベツの収穫を効率化。8月22日、天井原。雨の降る中行われたキャベツ収穫機の実演会。運転手は一人で、荷台に数人乗ってキャベツを選別し、カゴに入れていました。写真。キャベツ収穫機での収穫を実演。写真の説明。日中の屋外です。隙間なく植えられ、よく育ったキャベツを収穫機を使って収穫しているところです。機械の後ろにも一人の男性が写っています。写真終わり。15から17ページ。暮らしの情報満載。見て、知って、得をする。河原版。大きく、暮らし、イベント、健康、子育て、相談、募集に分けられています。また、囲み記事が1項目あります。暮らし、2項目あります。1、一般用加工食品を製造、加工、輸入、販売される食品関連事業者の皆様へ。平成27年4月に食品表示法が施行され、一般用加工食品に栄養成分表示が義務付けられました。令和2年4月以降、店頭に並ぶ商品は、食品表示法施行前の旧標準による表示は認められません。一日も早く消費者に新たな表示が届くよう、計画的に準備をし、速やかな表示の切り替えに努めてください。事業者、法人は本社。の所在地が十日町市、津南町の方は先で相談を受け付けています。訪問して相談したい場合は、事前に電話で予約するか、相談申込書、ファックス等で送付してください。お問い合わせ、南魚沼保健所、地域保健課、電話 025-772-8137、ファックス、025-772-2190。 2. 消費税軽減税率制度説明会開催。いよいよ10月より消費税率の引き上げと軽減税率制度が実施されます。税務署では軽減税率制度の円滑な実施に向けて次の通り説明会を開催します。日時、 10月16日水曜日、10月28日月曜日、11月14日木曜日、11月28日木曜日、前日とも午後2時から午後3時30分、会場、十日町税務署1階会議室、定員30名、その他、事前予約制になります。お申し込み先、お問い合わせ、十日町税務署法人課税部門、電話 756-6003、 政府広報、2019年10月1日、消費税、地方消費税の税率は 10% へ。 10% のうち 2.2% は地方消費税です。税率引き上げは社会保障制度を次世代に引き継ぎ、みんなが安心できる社会にするために必要です。引き上げ分はすべての世代を対象とする社会保障のために使われます。家計と景気、両方の視点から対策を実施します。政府広報、消費税で検索。イベント。キノコ鑑別講習会。十日町食品衛生協会では、キノコ狩りシーズンを前に、キノコによる食中毒の未然防止と正しい知識の普及を図るため、キノコ鑑別講習会を開催します。日時、10月9日水曜日、午前9時30分から午後2時20分、役場前出発、午前8時30分、受付開始、午前9時から。会場、越後松の山、森の学校キョロロ、十日町市松の山松口1712-2。内容、キノコ採取、鑑別講習会、講話、抽選会。悪天候等により、キノコ採取を中止する場合があります。参加費、無料。キノコ汁、サービスあり。昼食は各自でご用意ください。お申し込み先、お問い合わせ。役場から送迎用のバスを出します。希望される方は、10月4日金曜日までに、税務町民課町民班、電話 765-3113 までお申し込みください。なお、定員20名になり次第締め切ります。直接現地に行かれる方は、事前申し込み不要です。健康。3歳児健康審査で虫歯のなかった子。3歳児健康審査で虫歯のなかったお子さんは次の方々です。5月8日実施。住所、氏名の順に読みます。前原、大口由衣、船山第七、富澤和弘、駒帰り、石沢小春、宇野木、宮沢杏奈、上野、山本千尋、12-3区、吉野朝音、貝坂、大口聖也、岡七区、和久井優、大割の5-2、山本海。7月11日実施。12-5区、桑原岳人、大井平、滝沢すず、大井平、藤木俊介、上段、関谷宗介、小池、中島慎太、足ヶ崎25区、大口東馬、相吉2区、和久井ほのり、みゆき町、小野塚なるき、足ヶ崎26区、小島篤人、田中、山田博人。お問い合わせ、福祉保健課健康班、電話 765-3114。 子育て。令和2年度保育園の入所受付。来年度の保育園入所申し込みの受付を行います。 入所を希望する方は、教育委員会子育て教育班または各保育園から申し込み用紙等を受け取り提出してください。受付期間、10月1日火曜日から10月18日金曜日。次年度の保育士配置及び予算編成の関係上、受付期間がこの時期となりますが、ご了承ください。保育園の定員等、下表の通りです。ただし、入所対象児童については、令和2年4月1日での満年齢です。乳児保育は、8ヶ月以上、1歳未満児が対象です。定員を超えた場合は、入所選考があります。年度途中入所、出産予定で令和2年度途中に就職復帰等が決まっているなど、途中入所を希望する方についても、必ず受付期間内に申し込みください。近年、3歳未満児の入所が急増しており、令和2年度中の3歳未満児についての途中入所は、保育士の配置が決定している関係、未満児については、多くの保育士がつくため、により、保育園に入所できない可能性が高くなりますので、ご理解ください。入園の基準、手続き。入園の基準や手続きなど、詳しい内容については、入所申込書に同封する文書をご覧ください。お問い合わせ、教育委員会子育て教育班、電話 765-3118。施設名、定員、所在地。ひまわり保育園、120人。大割の、電話 765-2568。北部保育園、70人。12の木。電話 765-3281。上郷保育園、60人。上郷坂さまき。電話 766-2001。若葉保育園、60人。八千、電話 765-3555。小鳩保育園、70人。正面、電話 765-3004。入所対象児童、全就学前児童、0歳から5歳。保育料、父母の所得に応じた税合算額等により決定。括弧、3歳以上児及び住民税非課税世帯の0から2歳児は無償。括弧閉じ。給食、あり。ただし3歳以上児は主食持参かつ副食費月額4500円。送迎、保護者の責任において行う。中津方面は園児バス、3歳以上児用を1台運行。なお、中津保育園については、令和元年度末をもちまして閉園となります。相談、5項目あります。1、司法書士による無料法律相談。新潟県司法書士会では、10月1日の法の日にちなみ、県内各司法書士事務所において無料で相談をお受けします。身近な法律相談窓口としてご利用ください。期間、10月1日火曜日から10月7日月曜日。土曜、休日相談をご希望の場合は、事前に相談場所へお問い合わせください。時間、各司法書士事務所の営業時間内。会場、新潟県内の各司法書士事務所。事前にお電話でお問い合わせ、ご予約等をお願いします。相談例、登記、訴訟、相続、成年後見、多重債務、悪徳商法など、住民生活一般に関する法律相談。お問い合わせ、新潟県司法書士会、電話 025-244-5121。 2. 10月9日は特設人権相談日です。 人権擁護委員は、町長から推薦され、法務大臣から委嘱を受けた人権問題に関するあなたの町の相談パートナーです。津南町の人権擁護委員さんは、次の4名の方々です。渡辺俊さん、反口。山田隆一さん、足ヶ崎。高橋よし子さん、12の木。本山聡さん、ソリ。十日町地域の人権擁護委員協議会では、啓発活動や人権相談をいつでもお受けしています。いじめ、不当な差別、誹謗中傷、プライバシーの侵害など、お悩みの方はお気軽に何でも相談してください。相談は無料で、秘密は固く守られます。事前申し込みは必要ありません。時間内に直接会場にお出かけください。混み具合で多少お待ちいただくことがありますが、ご了承ください。日時、10月9日水曜日、午後1時30分から4時。会場、津南町役場3階第3委員会室。お問い合わせ、税務町民課町民班。電話、765-3113。 3. 弁護士による無料法律相談。法律に関わる問題、悩みについて、弁護士による法律相談を開催します。相談料は無料で、お一人一組、30分までとなります。一人で悩まず、弁護士さんに相談する機会をご利用ください。事前申し込み先着順となりますので、10月4日金曜日までに申し込みください。日時、10月9日水曜日、午後1時30分から3時30分。場所、津南町役場3階。相談内容、借金、近隣トラブル、不動産、交通事故、労務問題、相続、離婚、家庭内トラブル、インターネット関連のトラブル、悪質商法など。お申し込み先、税務町民課町民班、電話 765-3113。 4. 新潟県行政書士会魚沼支部無料相談会。相談は事前の予約が必要ですので、ご注意ください。日時、10月10日木曜日、午後1時から4時。会場、文次郎2階会議室、十日町市本町2丁目。内容、相続遺言関係、農地転用関係、法人設立関係。事前予約、相談を希望される方は、次の日時にご予約ください。10月4日金曜日から5日土曜日、午前9時から正午。お申し込み先、県行政書士会魚沼支部、山田仁行政書士まで。電話 755-8089。 5. 心の健康相談。最近、急に気分が落ち込む、不安で落ち着かない、夜眠れない、人に会うのが億劫だ、家に閉じこもり気味など、毎日の生活の中での混乱や不安がある方、およびご家族の相談に応じます。事前に予約が必要ですので、電話でお申し込みください。なお、時間を指定させていただきますので、ご了承ください。また、定員がありますので、お早めに申し込みください。相談日時、10月23日水曜日、午後2時から4時。場所、津南町役場3階第2委員会室。相談医師、メンタルケア中条、菅医師。申し込み締め切り、10月9日水曜日。定員になり次第締め切りとさせていただきます。お問い合わせ、福祉保健課健康班。電話 765-3114、 内線 132-137。 募集、 アーチ型鉄骨建屋の勾配。アーチ型鉄骨建屋を勾配しますのでご案内します。勾配期日10月7日月曜日午前9時30分、会場津南町役場3階第2委員会室。勾配の方法、制限付き一般競争入札。勾配する物件、旧高野山牧場避難者。構造、アーチ型鉄骨建屋、築24年、幅 5460×、奥行き 9100×、高さ 5200。最低売却価格、1万5000円。参加資格、町内に住所を有する人、及び町内に本社または営業所のある事業所が参加できます。購買当日に参加できない場合は、代理人の参加でも構いません。また、落札物件を農業用に使用する方のみといたします。参加申し込み、10月4日金曜日までに所定の参加申し込み書を提出してください。落札後の注意、落札した場合は、その場で売買契約を締結し、物件を即日引き渡します。代金は町が発行する納入通知書によって1週間以内に納入してください。落札した物件の解体、運搬、設置等にかかる費用及び建物に入っている文字の除去は落札者の負担となります。落札した物件は今年中に解体、運搬することを条件とします。その他諸条件については入札参加申し込み時に説明します。購買物件の下見。告示の日から10月4日金曜日午前9時から午後4時の間、高野山牧場にて物件の下見会を行います。要予約。購買に参加される方は必ず物件の下見を行ってください。お問い合わせ。購買に関すること。総務課企画財政班、電話 765-3112。 下見及び物件に関すること、地域振興課農林班、電話 765-3115。 囲み、宝くじ公式サイトで宝くじを購入できるようになりました。宝くじ公式サイトはこちらからQR コードがついています。お得な特典、便利なサービスいろいろ。宝くじ公式サイト会員登録ステップ。ステップ1、宝くじ公式サイトを検索。メールアドレスの登録。仮登録。宝くじ公式サイトを検索して、宝くじ公式サイトの新規会員登録ページでメールアドレスを登録。仮登録します。ステップ2、会員情報の入力。会員登録。1、入力いただいたメールアドレス宛にメールが届きます。2、メールに記載されている会員登録用の URL をクリックします。3、画面に従って氏名や生年月日等の情報を入力いただくと、新規会員登録が完了します。宝くじ売り場でポイントを貯める、使うための手続きは以上で完了。宝くじ公式サイトのネット購入をご利用の方は、引き続き次のステップ3の手続きをお願いします。ステップ3、決済情報の入力。ネット購入をご利用される方は、宝くじを購入するためのクレジットカード情報及び当選金のお受け取りに利用する口座情報をご登録ください。以上で簡単便利な宝くじのネット購入がご利用いただけるようになります。本件に関するお問い合わせ先、宝くじコールセンター、電話 0570-01-1192、 ナビダイヤル有料、電話 011-330-0777 有料。受付時間10時30分から18時30分。土日祝日、年末年始を除く。
電話番号を十分ご確認の上、おかけ間違いのないようお願いいたします。
囲み終わり。
18ページ、健康づくりアラカルト。9月はがん制圧月間です。いつもの暮らしにがん検診を。受診で早期発見。仕事や田畑の手入れなど、毎日が忙しい皆様にお聞きします。今年も健康診断と一緒にがん検診を受けましたか？検診は自身の身体の健康状態を知る大切な時間です。国民の2人に1人が癌になり、3人に1人が癌で亡くなっています。津南町では、癌は死亡原因の第1位で、私たちにとって癌は身近な病気です。しかし、今や癌は不治の病ではありません。早期に発見、早期に治療することで治せる癌も増えています。つまり、定期的に癌検診を受けることが大切です。今年度、がん検診を受けていない方は、先の検診日をご確認ください。今年度すでに検診を受けた方は、また来年も検診会場、検診の件は健康の件と検査の件でお会いしましょう。新規でがん検診を希望される方や、検診について聞きたいことがある方は、先にお問い合わせください。福祉保健課健康班、電話 765-3114。受診は1年に1回。胃がん、大腸がん、肺がん、前立腺がん検診。11月15日金曜日、8時30分から11時。11月16日土曜日、8時30分から10時30分。会場、保健センター。39歳以下検診、特定検診、75歳以上検診を同日に実施します。混み合うことが予想されますので、時間に余裕を持ってお越しください。胃がん検診は、食事制限や忌避事項があります。問診票に同封の注意事項をよくお読みの上、受診ください。受診は2年に1回、乳がん、子宮頸がん検診。10月1日火曜日、11月9日土曜日、午前のみ。受付時間、8時30分から11時、13時から15時。会場、保健センター。検診は検診者で行います。受診者全員に乳がんの自己触診法、セルフチェックの健康講話があります。地域おこし協力隊だより、足ヶ崎地区、上田地域担当小山です。猛暑にあえいだ今年の夏、皆さんはどのように過ごされたでしょうか。今年の夏は私が活動するこの大地もかなり気温の高い日が続き、夜も寝苦しい日が何日もありました。お盆に帰省されていた若い人が、子供の頃はラジオ体操の時間は寒かったんですよ、と話されていたのにちょっと驚きました。私は北海道出身ですが、やはり子供の頃は真夏でも半袖の洋服を一日中着れる日はそれほど多くなかったように思います。そうした涼しい環境で育ったためか、寒さには強いですが、暑いのは大の苦手です。そんな暑さにめっぽう弱い私ですが、縁があり、もうかれこれ30年近く、中東のいろいろな国を訪れてきました。中でもヨルダン、トルコ、エジプトではたくさんの時間を過ごしてきましたが、ヨルダン南部とエジプトの夏の暑さは、特筆に値します。車はエアコンが装備されていないものも多く、窓を開けると熱風に焼けそうになり、砂漠では焼けた砂で火傷してしまうため、サンダルなど肌が出る靴は履けません。ペットボトルの水はすぐにお湯に変わってしまいます。こうした環境の中東の地域では、かつては道のあちこちに素焼きの水がめが置いてあり、気化熱で冷やされた亀の水を誰もが飲めるようになっていたものですが、現代ではそんな光景もあまり見られなくなりました。 時代の流れでこれまであったものが使われなくなっていくというのは、どの国のどんな地域にも当てはまりますが、津南ではどうでしょう。この夏、近所の取り壊し予定の築150年の空き家に興味を持ち、中を見学させてもらいました。長く空き家だったせいですすけてはいましたが、いろりがあるその室内は、かつての住人が暮らしていたそのまま、古い日用品も残されていて、何十年もタイムスリップしたような空間でした。物置には、竹などの自然の素材で作られた籠やザルなどの道具が所狭しと置かれていて、150年の間の暮らしの変化を目の当たりにしました。これまでに使われなくなったもの、いろり、竹細工の道具、骨鉢など民具、壊してしまうのは一瞬ですが、長く積み重ねられてきたこの地の歴史を後世に残していくことも大事なことではないでしょうか。現在移住希望の方とこの空き家の入居について協議を進めていますが、次回にまたレポートさせていただきます。
19ページ
みんなで考える津南未来会議だより、提言に向けいよいよ大詰め。8月21日水曜日、第4回津南未来会議が開催されました。前回の会議で出された現状の底辺に横たわる6つの地域課題を克服するための活動案について討議しました。未来を話し合う基盤の提案。最初に、津南の現状や将来を考える機会や話し合う場がない。現状についての情報もない。津南の現状を知ろうとしない。地元津南に関心がない人がいる。活動がバラバラで、せっかくのいい取り組みがつながっていかない。という3つの課題についてワークショップを行い、住民が津南の現状や将来を考え、議論できる恒常的な場を作る。住民に地区の活動や学校行事、現状の課題などに関する情報の発信を丁寧に行う。住民や団体のバラバラな活動をつなげて相乗効果を出す仕組みを作るといった未来会議の継続や展開、情報の一元的な発信、観光地域づくり組織 DMO の設立を望む意見が出ました。これらは個別具体的な施策というよりは、津南の未来を作るためのプラットフォーム、基盤に対する提案といえます。豊かな地域を目指す施策。次に、津南を豊かにする、稼げる地域にする気構えが不十分。地域内でお金を落とす仕組みがない。自然環境や農業など、津南が持つ固有の魅力を価値化する工夫と意欲が足りない。という課題に対してのワークショップでは、さまざまな意見が出てきましたが、津南の自然や伝統文化、なりわいなど、地域資源を大事にして生かす活動により、よそとの交流、交易を活発にし、津南の農業や商工、観光など産業を活性化するとともに、豊かで生き生きとした持続可能な住民の質の高い暮らしを実現すると集約できる意見でした。次回はこの意見を踏まえて、どんな具体的な活動提言が可能か話し合い、提言書を作る予定です。お問い合わせ、地域振興課 DMO 推進室、電話 765-3115、写真、写真の説明。未来会議のメンバーが机の上に資料を広げながら話し合いをしています。写真終わり。農業の豆知識、米食味分析鑑定コンクール国際大会。第21回米食味分析鑑定コンクール国際大会 in 木更津が、米食味鑑定士協会主催により、千葉県木更津市で開催されます。機器、水分、タンパク、アミロース、脂肪酸、清流部合、ミドチなどによる一次二次審査を通過した米を炊飯し、審査員が実際に食べて食味官能審査が行われます。自分で栽培した米がどんな評価になるか確認でき、鑑定結果をもとに次年度の栽培管理に役立てることもできます。出展してみてはどうでしょうか。第21回 米食味分析鑑定コンクール国際大会 in 木更津、日時11月30日土曜日から12月1日日曜日、会場千葉県木更津市カズサアカデミアホール。申し込み方法、うるち玄米 2kg、 出店料第1期4000円、第2期4500円。申し込み締め切り、第1期10月25日金曜日、第2期11月6日水曜日。お申し込み先、米食味鑑定士協会。詳細は米食味鑑定士協会ホームページ http://www.shokumikantisi.gr.jp/ をご覧ください。お問い合わせ、地域振興課農林班、電話 765-3115。 写真、写真の説明。第21回米食味分析鑑定コンクール国際大会 in 木更津のポスターです。下の部分には日程や会場などが書かれています。上の部分には木更津の景色や頭を垂れた稲穂と美味しそうにおにぎりを頬張る2人の男の子が写っていて、君に伝えたい米がある、オーガニックシティ木更津と書かれています。写真終わり。20ページ、ブックタイム広報ライブラリー9月長月。本を壊してしまった方へのお願い、図書室の本を壊してしまった場合はご自分で修理せずにそのままの状態でお持ちいただき、返却時にお申し出ください。本の修理には専用の道具を使用する必要があり、市販のセロテープなどで修理した場合は変色や粘着部分の変質などで本が劣化し、本の寿命がさらに短くなります。また修繕しても利用不可能なほど壊してしまった場合には本の弁償をお願いする場合があります。事故などの不可抗力の場合を除く。図書室の本はみんなが使うものですので恐れ入りますがご協力をお願いします。図書室お役立ち情報、セラベルの枠の色について、図書室で取り扱っている本の背表紙には分類用のラベルが貼ってあります。お気づきの方もいると思いますが、実は去年の12月頃からラベルの色を変更しています。それまではオレンジ色の枠でしたが、児童向け図書と一般図書で別の色にして見分けやすくしました。児童向け図書は0歳から14歳くらいまでを対象とした本になりますので、本選びの参考にしてください。児童向け図書緑色、一般図書黒色。新刊コーナーについて、新刊コーナーには最新刊のほか前月前々月納入の本までを置いています。新刊本が返却された場合には返却本コーナーには置かず、直接新刊コーナーに置きますのでご注意ください。絵本と幼児絵本の分類について、通常の絵本と幼児絵本0から2歳向けはそれぞれセラベルの記号が E と Y で区別されています。ただし対象が0歳から5歳など広い場合には E に分類されていますので、幼児絵本を探している方もたまに E のコーナーを見てみると素敵な本が見つかるかもしれません。今月の一冊、わけあってこの名前、生き物名前語源辞典。竹書房、かわいいイラストでいろんな動物の名前の由来を紹介。一般図書ですが、ほとんどの漢字に振り仮名が振ってあるため子供でも楽しめます。9月の新着図書、ホームページでも検索できます。大人の本、空き家に困ったら最初に読む本、川出書房新社。日本アイスクロニクル、辰巳出版。チコちゃんに叱られる2、小学館。頭の瞬発力がアップする0秒クイズ、青春出版社。明日死んだ男、赤川次郎。兵国、海道たける。決断の時、堂場俊一。 ウェールドマン仮説、西尾維新。子供の本、よくわかる VR、PHP 研究所。動物のうんこクイズ、双葉社。ホネホネザウルス21、岩崎書店。夏に泳ぐ緑のクジラ、村上シーコ。おしり探偵、ラッキーキャットは誰の手に、トロル。誰のパンツ、しげり勝彦。こんな時君ならどうする、
ゴミ太郎。
怪しい豚の種、佐々木真希。新刊は毎月20日頃に棚に並びます。入りたての時期は貸し出しが集中しやすいので予約申し込みもご利用ください。図書室の開閉時間、休館日。開室時間、平日9時から18時、土日祝日8時30分から17時。休館日、9月30日月曜日、10月28日月曜日。ホームページ上でも本の確認、予約が行えます。津南町公民館図書室、ウェブオパックで検索してください。予約にはパスワード設定が必要です。利用者カード作成時に設定していない方は、図書室の受付でお申し込みください。スマートフォン版ページはこちら。QR コードが載っています。
21ページ。津南の文芸。短歌。砂丘。突然のビル風受けて息つけず、裏返りたる傘すぼめ持つ。突然のビル風受けて息つけず、裏返りたる傘すぼめ持つ。小島香代子。阿古せかし、用を足させいるトイレにて、テレビの令和という声を聞く。阿古せかし、用を足させいるトイレにて、テレビの令和という声を聞く。江村大輔。ハート型の花火上がるを見上げつつ、集いし人らに歓声起こる。ハート型の花火上がるを見上げつつ、集いし人らに歓声起こる。石橋敏子。続きたる雨晴れし午後おちこちで、コンバインの音響きおり。続きたる雨晴れし午後おちこちで、コンバインの音響きおり。津端恵子。雨雲の切れ間にのぞく青空へ、ツバメは昇る円描きつつ。雨雲の切れ間にのぞく青空へ、ツバメは昇る円描きつつ。貝沢恵子。猛暑日も大地のゆえの恵みあり、風は涼しく水は冷たし。赤沢大地。猛暑日も大地のゆえの恵みあり、風は涼しく水は冷たし。関谷育子。じわじわと吹き出す汗を拭えぬまま、民謡流しの列に踊りぬ津南祭り。じわじわと吹き出す汗を拭えぬまま、民謡流しの列に踊りぬ恩田久美子。水中でコポコポパッと呼吸するリズムつかみてゆったり泳ぐ。水中でコポコポパッと呼吸するリズムつかみてゆったり泳ぐ。丸山直子。飛ぶごとくかけたりし馬の死を惜しむ額の星の大きく映る7月30日ニュース。飛ぶごとくかけたりし馬の死を惜しむ額の星の大きく映る小野寺常世。軒下は朝日に満ちて口なしの葉も緑増しつぼみいくつも。軒下は朝日に満ちて口なしの葉も緑増しつぼみいくつも。高橋春江。おのこなるひ孫の節句を祝いたる武将の兜は騎乗に飾る。おのこなるひ孫の節句を祝いたる武将の兜は騎乗に飾る。内山菊。子供らと 杉氏富山の思い出を巻き戻しつつ顔のほころぶ。子供らと杉氏富山の思い出を巻き戻しつつ顔のほころぶ。尾身初恵。小学の孫の取り越し三歳の一本まじりの取り分け楽しむ。小学の孫の取り越し三歳の一本まじりの取り分け楽しむ。滝沢勝恵。17年一緒に暮らした家猫の死は人間と同じ悲しみ。17年一緒に暮らした家猫の死は人間と同じ悲しみ。風巻京子。8月の光の中に立ち尽くす雨なき旗の乾ける大地。8月の光の中に立ち尽くす雨なき旗の乾ける大地。鈴木綾子。我の身に未だ余力のあるごとく酒のうまさは腹渡にしむ。我の身に未だ余力のあるごとく酒のうまさは腹渡にしむ。萩原光幸。調整学園。とりどりの花咲きそろう我が庭にカラスアゲハのつい舞いくるる。とりどりの花咲きそろう我が庭にカラスアゲハのつい舞いくるる。中村武子。50周年の名にふさわしき秋日より体育祭の孫ら目で追う津南中学校。50周年の名にふさわしき秋日より体育祭の孫ら目で追う島田正幸。俳句岩菅俳句会。8月白百合の蚊の有り余る仏の間。白百合の蚊の有り余る仏の間。房吉。死因して巡る酒蔵涼しかり。死因して巡る酒蔵涼しかり。玲子。北条も度胸の合間汗を拭く。北条も度胸の合間汗を拭く。吉次。明け放ち客をもてなす青田風。明け放ち客をもてなす青田風。耐え。万緑の闇の奥より滝の音。万緑の闇の奥より滝の音。ひさこ。小燕を幾度も見に行く松葉杖。小燕を幾度も見に行く松葉杖。緑。石橋の下が縄張りアメンボ。石橋の下が縄張りアメンボ。都市。旗小屋の看板が好き夏ツバメ。旗小屋の看板が好き夏ツバメ。チネオ。ゆらゆら60数種クラゲミュ。ゆらゆら60数種クラゲミュウ。ふみこ。延長に太るはキウリばかりかな。延長に太るはキウリばかりかな。森人。22ページ。病院祭事記。訪問診療について。内科外来室長本田博美。平成28年より訪問診療が開始し、4年目になり、年々浸透し、利用客も増えてきました。在宅医療は、その人がその人らしい生活を送るために、自宅で行われる医療の選択肢の一つで、自宅にいながらも、できるだけ病院に入院している状態に近い環境を作ることです。対象者としては、当院かかりつけの方で、通院が困難ながん、神経難病等、心臓、呼吸器の疾患、脳梗塞、脳出血の後遺症、認知症や高齢で寝たきりの方、さまざまな処置が必要な方が対象となります。費用としては、 診察料、薬代、交通費がかかります。希望される方は、主治医と相談し、利用してみませんか。詳しいことは内科外来までご相談ください。年金コーナー。国民年金保険料の納付が免除や猶予される制度があります。国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が免除や猶予される制度があります。全額納付した場合に比べ、将来受け取れる年金額が減りますが、同じ期間未納だった場合とは、年金額や受給資格の審査などで大きな差が出ます。免除や猶予された期間については、10年以内ならば納付して満額に近づける追納制度もあります。免除申請できる期間は、未来、申請の翌年6月まで、過去、申請の2年1ヶ月前までとなります。保険料を納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族年金が受けられなくなる場合があります。失業等によって保険料を納付することが経済的に困難になったものの、免除申請を忘れていたために、未納期間のある方は一度ご相談ください。追納制度について、国民年金保険料の免除、若年者納付猶予、学生納付特例を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が少なくなります。そこで将来受け取る年金額を増やすために、10年以内であればこれらの期間の保険料を遡って納めることができます。免除などを受けた期間の翌年度から数えて、3年度目以降に追納する場合は、一定の加算額が上乗せされるため、お考えの方はお早めの追納をお勧めします。追納するためには申し込みが必要です。老齢基礎年金を受けられる方は追納できません。お問い合わせ、六日町年金事務所、電話025-716-0800、税務町民課町民班、電話765-3113、健康体力づくり100日運動、前月までに100日運動カードを提出いただいた方をこのコーナーでご紹介します。敬称略5100日、高橋美佐子御霊。2400日、若井栄一穴山。1900日、石橋俊治割野。1800日、久保田夏小下がり。1700日、板場恵子辰野吉。1000日、清水正俊大割の桑原久美子秋成。500日、樋口木之井船山。400日、井原敦子太田新田。300日、中島幸子押し付け中沢久幸中深見。200日、板場よき割野。100日、島田京宮野原滝沢和子大有野。主な運動、テレビ体操、ウォーキング、筋力トレーニング、水中運動、ゲートボールほか。議会コーナー。実施された行事。8月20日、上越魚沼地域振興快速道路十日町六日町間整備促進連絡協議会総会議長。28日、三権上部団体要望 議長、三権委員長、三権副委員長。30日、一般質問締め切り日。9月、3日、議会運営委員会。3日、全員協議会。3日、三権作協調査。3日、津南町異業種交流会。議長、三権委員長。7日、埼玉県三芳町災害応援協定調印式。議長。8日、津南町殉難者慰霊祭。議長。9日から13日、令和元年第3回定例会。16日、津南町敬老式。議長、総文福祉常任委員長。敬福園敬老式。議長。19日、津南町議会議員選挙立候補予定者説明会。今後予定されている行事。9月27日、十日町地域広域事務組合議会。28日、県小中学校 PTA 研修大会。30日から10月1日、県町村議会議長会、議長会議、阿賀町。10月2日、全員協議会。15日、津南町議会議員選挙告示日。19日、津南中学校創立50周年記念式典、議長。20日、津南町議会議員選挙投票日。27日、津南町防災訓練。23ページ、タップで行こう。津南オールピーポー、NPO 法人タップ。つながりで人づくりと街づくり。書き付け教室開催のご案内。タップでは初心者向けの書き付け教室を行います。この教室は毎年とても人気があります。3回シリーズで行い、文字を書く基本を学び、のし紙に自分の名前を書く練習をします。講師の丁寧な指導のもと、文字を書く楽しさを感じてみませんか。主に初心者の方が対象となりますので、気楽に参加してください。日にち、丸1、10月17日、木曜日。丸2、10月31日、木曜日。丸3、11月14日、木曜日。時間、午後7時30分から9時30分。会場、文化センター1階研修室。対象、高校生以上、主に初心者。参加費、材料費込み。タップ会員、3000円。非会員、3500円。持ち物、下敷き。筆ペン、紙はこちらで準備します。定員、15名。締め切り、10月7日月曜日までにタップ事務局へお越しいただくか、電話でお申し込みください。今年もみんなでハロウィンパーティー、参加者を募集します。日時、10月21日月曜日。会場、午後4時15分から。開演、午後4時45分。終演、午後6時。会場、文化センター。参加費、1人550円。タップ会員330円。持ち物、おやつを入れる袋。締め切り、10月10日木曜日。その他、各学校、保育園を通じて案内を配布しております。詳しくはチラシをご覧いただくか、タップ事務局へお問い合わせください。写真が2枚あります。 写真の説明。1、文化センターの中です。ハロウィングッズや洋服で思い思いの楽しい扮装をした子供や大人がカメラに向かってはいチーズ。2、ハロウィングッズや洋服で扮装した4組ほどの親子が手をつなぎ、街中を歩いています。手前の子供が大きいハロウィン提灯を持っています。写真終わり。タップ事務局、電話 765-5776、ファックス 765-3596、苗場山麓ジオパーク、隠れた魅力、発見したい。苗場山麓に自生している土地の木は、栗のような大きな実をたくさんつけます。秋になると落下し、くるみに似た外皮が割れ、中には焦げ茶色の丸々としたおいしそうな剣花が入っています。拾ってきた土地の木の実は、水につけて蒸し出しし、天日乾燥しておくと何年でも保存でき、必要な時に食べられるとても便利なものです。しかし、ものすごいアクがあり、茹でたり焼いたりしただけでは食べられません。皮をむいて、灰合わせ、小ざわしといった方法でアク抜きし、現代では土地あんぼや土地餅にして食べます。手間はかかりますが、独特の風味と色合いが楽しめます。土地の木の実の皮をむく道具は、もじりといい、昔は各家庭で作っていたそうで、奈良などの硬い木を、イラクサなどの繊維をなった縄で連結したものです。2枚の板の間で実を挟み割るようにして皮をむきます。もじりを使わずに歯で皮をむいていた人もいたそうで、アクで舌がしびれて大変な作業だったそうです。津南町では縄文時代の遺跡から土地の木の実の皮を捨てていたであろう遺構が発見されていて、縄文時代の人々も食料としていたことが推測できます。能登縄文の体験実習館なじょもんでは、土地の木の実の皮むき、灰合わせ、アク抜き、土地あんぼ作りの各体験を10、11月に予定しています。詳しくは、なじょもん電話 765-5511 までお問い合わせください。写真が3枚あります。1、土地の木は中津川沿いに多く、この時期になると熟した実が落下する。写真の説明。落ち葉の上に熟して落下した土地の実が10個ほど写っています。2、もじりで皮をむく。写真の説明。右手でもじりの端を持ち、左手で土地の実を2枚の板の間に挟み皮を剥いている様子です。3、土地の木の実の皮が堆積した層、正面ヶ原 DA 石。写真の説明。一人の男の人が土地の木の実の皮が堆積してできた層を調査している様子です。写真終わり。お問い合わせ、ジオパーク推進室、なじょもん、電話 765-1600。
24ページ、なじょもん通信、秋季企画展。わざと造形の縄文世界、形と文様に見る美の心。会期9月7日土曜日から11月4日月曜日。入場料無料。火炎型土器に代表される縄文土器、土偶などの土製品、石器、石棒など造形物から縄文人の心を探ります。写真、道平遺跡の火炎型土器。写真終わり。津南シンポジウム15。越後津南の土偶、カッパ型土偶とその地域性。日時9月29日日曜日、13時から17時。 土偶は約1万年以上続いた縄文文化を代表する造形物です。土偶をテーマに県内外の研究者を招いてシンポジウムを開催します。会場、津南小学校羽ばたきルーム。参加費2000円、資料代。お申し込み先、津南町教育委員会文化財班。電話 765-2299。 写真、上野遺跡出土の中空土偶。写真終わり。秋の特別津南学講座。日時、9月28日土曜日、13時から16時30分。縄文土器の十面突起。講師、羽深忠。上越市教育委員会。縄文土器の奇種文化と異形化。講師、中村耕作。国学院大学、栃木短期大学。縄文時代の土偶造形。講師、佐賀桃子。山梨県教育委員会。座談会、縄文文化。土製造形物の魅力を語る。日時、10月19日土曜日、13時から16時30分。
石器作りの芸術性。
講師、久保田健太郎。山梨県教育委員会。
縄文時代の歴造形。
講師、中島翔太。いぐさ文化財研究所。縄文時代の装身具。講師、五十嵐睦美。平塚市教育委員会。座談会、縄文文化、石製造形物の魅力を語る。参加費は無料です。ふるってご参加ください。写真、芋ごっぱら遺跡出土の彫刻石棒。
写真終わり。
表、ナジョモンで10月に行われる体験プログラム。予約受付中。当日受付も可。ただし、定員になり次第締め切ります。ナジョモン、電話 765-5511。日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。10月5日土曜日、10時から12時、そば打ち、要予約、1000円、中学年以上。6日日曜日、9時から11時、苗場山麓ぶらり旅2、500円、低学年以上。12日土曜日、10時から12時、苔玉作り、要予約、500円、低学年以上。13日日曜日、10時から12時、陶装器を作ろう、1000円、中学年以上。13時30分から15時30分、まが玉作り、500円、低学年以上。14日月曜日、13時30分から15時30分、樹皮細工、ネックレス、1000円、高学年以上。19日土曜日、13時30分から15時30分、滑石の指輪作り、500円、中学年以上。20日日曜日、10時から15時30分、本格安銀編み1日体験、1500円、中学年以上。22日火曜日、13時30分から15時30分、どんぐり拾いとコーヒー作り、500円、低学年以上。26日土曜日、13時30分から15時30分、とちあんぼ作り1、皮むき、300円、低学年以上。27日日曜日、10時から12時、火起こしと弓矢作り、500円、低学年以上。10月上旬平日、9時から11時、 雑穀の脱穀、要予約、無料、低学年以上、表終わり。戸籍の窓、おめでとうございます。出産、桑原夏樹、大有野、弘則さん、さくらさん、米沢優、正面、浩二さん、真由さん、山田すみれ、陣馬下、匠さん、ゆうきさん、恩田加穂、鹿渡り神殿、ゆうきさん、みちこさん、山本幸太郎、陣馬下、誠さん、ともよさん、佐々木ゆいな、こして、かずやさん、あいさん、藤木にこり、やち、達也さん、みわこさん、お悔やみ申し上げます、死亡、中田春一さん、90歳、札山、滝沢奈美さん、75歳、正面、桑原トイさん、84歳、源田山、石沢水江さん、95歳、宇の木、上村正友さん、95歳、大有野、大島直子さん、81歳、大有野、中澤幹弘さん、66歳、中深見、藤野木松井さん、93歳、中深見、津畑誠さん、66歳、止まる、吉田京子さん、88歳、割野、桑原克義さん、77歳、貝坂、山田正勝さん、87歳、宝の木坂、滝沢守さん、84歳、大有野、中島雅子さん、100歳、大井平、恩田糸さん、96歳、鹿渡り、山田滝蔵さん、82歳、正面、柳沢義嗣さん、68歳、宇の木、愛の協力運動新潟県保護観察協会会費について、今年度皆様からお寄せいただいた会費は、8月末日現在、53万2403円です。ご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございました。皆様から拠出いただきましたご浄財は、犯罪や非行のない地域づくりに、広く活用させていただきます。お問い合わせ、福祉保健課福祉班、電話 765-3114。 津南町の人口、9月1日現在、括弧内は前月比、人口9492、括弧マイナス16、男4582、カッコマイナス5、女4910、カッコマイナス11、世帯数3512、カッコマイナス6、転入12、転出21、出生9、死亡16、婚姻0。広報津南ナンバー699、令和元年9月20日発行、発行津南町役場、郵便番号 949-8292、新潟県中魚沼郡津南町大和座下船渡母585、電話 025-765-3111 代表、ファックス 025-765-4625、 ホームページ http://www.town.tsunan.niigata.jp/、 電子メール info@town.tsunan.niigata.jp 編集総務課総務班。 これで広報津南9月20日号を終わります。